ッシュタグ今更ビューティー部は長年美容業界で活躍する美容コーディネーター湯桁瑞穂さんと WWDJAPAN ビューティー担当の若手記者が美容業界の今更聞けない話や最新の売り場製品情報をお届けします。国産ブランドやヘアケアを担当している沼と申します。
外資ビューティーや翻訳を担当している和田と申します。
美容コーディネーターの湯桁瑞穂です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回のトークテーマは美容部員さんについてお話しできたらなと思っております。
はい、
美容部員さんといえばビューティー業界の中でかなりこうビューティーの仕事として想像するときにすごいすぐに想像できるような象徴的なブランドを象徴する立場だったりも。
そうですね、はい、まずこう生活者としての立場としてまず一番関わるのがやっぱり最前線が美容部員さんだからっていうのもありますよね。私もそうですね、はい、都合2年半か実は化粧品の販売経験があって。
あ、は
い、そうなんです。実は2つほどブランドの経験をさせていただいているんですけど。あ、そうなんですね。はい、まあ、やっぱり昔も今もそのお客様と直接接するで、あとこうブランドの顔を作っていくような立場っていうのは、もう本当にそこの価値みたいなものは昔も今も変わらないなと思ってます。
ちなみにどこのブランドとかって聞いて
あれです、今はなき、多分お二人だと多分でも日本から撤退した後かもしれない、オリジンズって分かります？海外の、エスティローダーのグループがいまだに海外では持ってるんですよ。で、最後に多分自社で作ってるブランドで、それ以降は全部ボビーブラウンとか買収してるじゃないですか。で、日本で初めて精油みたいなものをなんか入れたコスメがあって、
オーガニック系な感じなんですか？
はい、実は精油入ってるだけでオーガニックも何でもないことがあって分かるんですけど、当時は結構そのエッセンシャルオイルっていう言葉が耳当たらしくて、で、まあ、なんて言うんだろう、例えばシャンプー、ミントの入ったシャンプーとかマスカラの下地とかがバカみたいに売れたんですよ。
じゃあ話題のブランド、
1日600本とかバカ売れしたことがあって、でそれは本当に全然接客も緩かったんで、正直日本のブランドじゃないのであんまりカウンセリングとかなかったんですね、正直。でそれをやった後にそれ1年間ぐらいやって、あとイプサで真逆ですよね、資生堂流の研修をもう10日間ぐらいバチバチに受けさせてもらって、でイプサライダーザーとか使ってやるやつを1年ちょっとぐらいやってました。実はあとはまあコンシェルジュは販売じゃないですけど、あれもカウンセリングといえばカウンセリングなので、そういうところではすごく美容部員さんと近いところにはいましたね、
はい、なるほど。昔と比べて現在の美容部員の役割や仕事っていうのは変化していますか？
は
い、
そうですね、大筋はやっぱり基本的なところは変わってないと思います。でただ、まあ、やっぱり海外のお客様が多くなった中では、その言語への対応であったり、あとこう言葉さえ喋れればいいのかっていう問題が多分コロナとかその前後で起きていたと思うんですね。であとはその接客コミュニケーションの手段が対面じゃないものも増えてきてますよね、うん、それこそ繰り返しですけど、コロナ危機でも直接の対面のカウンセリングができないので、じゃあオンラインでやろうかとか、チャットでやろうかとか、あと今現在例えば AI 接客みたいなものを進められているところもあったりします。そういう中ではそのなんて言うんだろうな、なぜ対面でコミュニケーションすることが大切なのかっていう価値が今までになく求められてて、でその対面接客カウンセリングの意味みたいなことを、まあ、今まさにこう各社各ブランドさんが考えてらっしゃるっていう時期なんじゃないかなと思います。
やっぱコロナのタイミングで、はい、オンライン、その前ってオンライン接客と、なんて言うんでしょう、オンラインツールとかって、
はい、
やっぱその段階でかなりこうぐわっとこう波が来たって感じ
ですかね。そうですね、チャットみたいなものは一瞬あったと思うんですよ、はい、キラホラあったんですけど、本格的にもうお店に来ちゃダメってなっちゃった時に、ね、いきなりエンジンがかかったっていうのは感じますね。
そこからやっぱりこう揺り戻しというか、
はい、
対面だってなるのは今ぐらいのタイミングで、なんて言えばいいんだろう、そこからやっぱりそのままオンラインが浸透していって、
はい、
で今 のタイミングでやっぱ対面って大事だよねみたいな話になって
た、はい、あのブランドさんとしてはそうせざるを得ないというとあれですけど、うん、やっぱり対面でコミュニケーションする価値というのが会社側もそうですし、お客様の方でも相談して買いたい、そういう時になんか画面の向こうに人がやるってやっぱりまあちょっと本能的に少しね、うん、距離を感じるところではあると思うんです。であともう一方で接客を受けなくてもいいとか受けたくないみたいな方も増えているのは事実 で例えばそうですね、あの対面で接客をする機会が少ない、例えばアットコスメストアだったりとか、はい、あといわゆるコスメセレクトですよね、あのフルーツギャザリングとか伊勢丹ミラーとか、はい、ああいうところでの接客のスタイルみたいなことも増えてきたので、もう正直何が正解かを一旦分からなくなってる感じではあると思います。でただ例えばあの、まあ、ドラッグストアとか対面じゃないところで製品を販売しているブランドさんが、例えば百貨店の対面販売をやったりとかオンラインやったり、一個のブランドで様々な売り方をされているブランドさんも増えてきてますよね、はい、そういう中ではそれぞれのチャンネル あのそれぞれの場所でそのブランドがどうあのコミュニケーションを取れるのかっていうことを各ブランドが使い分けてる、うん、そこの置かれる場所での最適解を編み出さないといけない段階になってるのかなとも思います。
あの、まあ、本質的なところは変わらないって思うんですが、はい、
ええ
今の時代的になんかこういう要素が求められているんではないかっていうこととかってあったりしますか？
はい、めちゃくちゃあると思いますね。はい、あの以前はなんというか、はい、やっぱり対面で物を買って当たり前みたいな感じだったんですよ、選択肢がなかったので、はい、で、やっぱりそうですね、あの私がコンシェルジュのサービスをあの作ってあのいた頃からですけど、やっぱりその対面で美容部員さんと喋りながら物を買いづらいっていうのはもう変わらないですよね。今も多分カウンター行きづらい感じは何も変わってないと思うので、で、そこが一個あるのと、あとはその、まあ、例えば口コミサイトとか、あとその SNS とか美容専門誌みたいなものでなんとなくこう下調べをしていける、でこうなんとなく自分はこれが気になるとか、私ブルベだからみたいな感じのちょっとこう理論武装をして売り場に行く方も増えちゃったりするので、増えちゃったりっていう方よくなるかもしれないんですけど、そういう方々にいかにこう正しい知識をもっつけて製品の魅力を感じて持って帰っていただくか、なんか誰かのおすすめだからこれくださいっていうことで渡しちゃうと、なんか自動販売機みたい、あの昔よく言われたんですよ、そのこれください、はいどうぞ、ではただの自動販売機と同じだから、その製品にきちんと価値を感じてお客様に合わせたアドバイスをすることで、これ買ってよかった、であなたから買ってよかったっていうのを育てるのが、まあ、真の販売スタッフの価値であるみたいなことをあの、まあ、昔教わってきたので、まあ、そういう意味では感覚が古いのかもしれないですけど、でもやっぱり同じ定価出して買うんだったらそういう付加価値みたいなものって欲しいじゃないですか。だから本来やっぱりその百貨店で買う化粧品っていうのはそういうなんていうかスペックだけじゃ分からないものをちゃんと教えてもらう場所だと思うので、そういう意味ではちょっとなんていうか気を使わなきゃいけないところが増えてきたような感じはありますよね。
なんか一般の方々でもやっぱりこう美容の知識がこれまで以上に増えているような、うん、教養をつけているような印象なので、
はい、
そうなるとこう美容部員さんの接客も高いレベルのものが求められるというか、はい、難しくなってきてそうだなって
思いました。そうですね、そこはすごく難しくて、やっぱりそのメーカーの美容部員さんだともちろんそこのブランドのものをきちんと売れるっていうのが最低限求められることではありますよね。ですけどこうあのいろんな方がいろんな知識を持っているので、じゃあ例えば A 社 B 社 C 社のエイジングケアの美容液が出た時にどれがいいですかって聞かれても分かんないじゃないですか、うん、教わってないですし、はい、でやっぱりそのニュースソースが同じように他社さんのものもなんていうか SNS だったりとか美容雑誌だったりするんですよ、うん、ってなるとやっぱりきちんとあの他社を貶めずに自社のものはこういう理由でここが違うんですよっていうところを教えて差し上げることができるかどうかってまた新しいスキルだと思うんですよね。ですからやっぱり自分のところのものを売るのがうまいのはもちろんそれは当たり前なんですけど、それ以外に他のこう自分以外のものにどんなブランドがどんな製品が出ているとか、そういうこう知識をフラットに持っておくことっていうのはすごく大事だと思いますね。
最近だと美容医療をしている生活者の方も結構いらっしゃると思うので、
はい、
9月に WWD ジャパンで販売員特集をやった時に、はい、私も美容部員さん一人取材させてもらったんですけど、はい、その来られるお客様が美容医療についても 知っている方が結構いらっしゃるので、そういったところに合わせた紹介をできるようにそういった勉強もしているっていうふうにおっしゃってました。
そうですね、本当になんていうかビューティー周りのことの知識もつけておくことも大事だとは思います。あとなんかこうやってることを言わない方もいらっしゃったりするのでね、そこはなかなか難しいところではあるのかなとも思いますけど、はい。
あと私も販売員特集、
はい、
毎年恒例でやってるので、
ええ、
そういう時になんか聞いて思うのはやっぱ最終これ言っちゃあれだですが、はい、人間力みたいな。
あ、それは本当にそうですね。
まあ、もちろんその販売するっていうのを超えた先にその人のお客様になるっていうのができてる人たちは、はい、なんかそういうのがすごい強いなっていうのは。
そうですね、
この人から買いたい、
はい、なんて言うんでしょう、やっぱりそこはスキルというか才能みたいなものはある程度持ってる方はいると思うんですよね。コミュ力のめちゃくちゃ高い方で、喋りがうまいのではなくて相手の方に役立つことをちゃんと言えるっていうスキル、それも一個才能だと思うんですよ。例えばアパレルの販売員さんでも、その例えば販売コンテストで勝つ方いますよね。もう全国で1位になっちゃうの方、あの方は多分もう才能があるので、服じゃなくても多分あの方が化粧品売ってくれても絶対いけると思うんですよ。やっぱり向き不向きは正直あるといえばあるんですけど、だから一番やっぱりそうですね、私もあのもちろんカウンターに買い物行ったりするんですけど、あの調べれば分かることなんでしょうね。どういう働きがありますとか何が入ってますみたいなことって、まあ調べれば分かるじゃないですか、大体のことが。それしか言わない方、あとなんかこうだからおすすめですよっていうのを、なんて言うんだろうな、あの自分がこれが好きみたいな、ちょっとこう美容系の方みたいな喋り方をしちゃう美容院さんもいて、ちょっとそれはなんて言うんでしょうね、あの難しいんですけど、その私これおすすめっていう一方的な喋りをしちゃう方って、やっぱりちょっと販売には今一つ向いてないなっていう感じはしますよね。
そのあたりはやっぱまあ年代をとか区切らずとも共通した、
はい、年齢ではないなとは思いますね。あとよくそのブランドの方からあの販売スタッフの方に向けてお話をとかセミナーをっていう話もよくいただくんですけれど、はい、やはりそこも各ブランドさんの悩みとしては、その美容好きの方がもちろん美容スタッフになるのはもちろんそれはそうなんですけど、そこと販売スキルがまた別の話なので、うん、なんていうんでしょうね、化粧品が好きで会社に入ってきたんですけど、そこが伸び悩んでちょっとあの、うん、なんていうか汗みもしてしまってるスタッフの方が多いっていう話は聞くんですよね、はい、
売るいわゆる販売する能力と、
はいはい、
でも一方でやっぱそのブランドの販売員であるからにはそのブランドを知るとか好きであるみたいなところとはまた両方をこううまくという か、
そうですね、
両方ないと難しいところもあるんですかね、
はいはい、それがなんか美容好きの方とその売るプロとの違いの部分かなとも思います。
近年だと、うんうん、SNS を活用するとかって、
はい、
まあ、ビューティーに限らずファッションとかいろいろな分野で活発になっているのかなと思うんですけど、はい、そういったこう SNS の重要度というか、ええっていうのはなんか感じていらっしゃいますか？
はい、それはあるだろうと思います。やっぱりあのコロナの頃にその美容部員さんにそれぞれ発信をあのしてもらったっていうケースがいくつかのブランドで見られましたけれども、それを継続されているブランドもまだ多いんですね。で、例えばそうですね、あの資生堂だとあの美容部員さんの例えば、なんでしょう、あれはあの動画でごめんなさい、あの配信をやりながら、はい、あのセールス、あのなライブコマースか、ライブコマースをなさっていたみたいなこともあったりして、そのオンラインでの発信がうまい方のスキルを高めるっていうことを続けておられます。で、あと例えばポーラとか、 あちらは個々の方が個人事業主としてあの製品を売っているっていうちょっと違うビジネスをやっておられるんですけれども、その方たちもやっぱりご自身の信頼度を高めるっていうために、自分のまあなんていうんでしょう、自分の価値を高めるための発信っていうのをされている方も多いので、例えばそういう方になってくると、普段プライベートで何かこうテニス習ってますとか、なんか生き生きとこうね生活してる様子を見ることが何かこうその方の信頼感につながったりとかいうこともあるんじゃないかなと思います。
確かに前まではお店に行かないと、まあ、コミュニケーションが取れないというか、
は
い、
ええ、
あのそこにしかタッチポイントがないっていうところだったと思うんですけど、はい、SNS で、まあ、インフルエンサーではないですけど、
はい、
感じでこう思い出すタイミングが結構あるっていうのは、その関係性を作るとか、まあ、そのゆくゆくの販売にも、
はい、
結構また違う影響がありそうって
感じですね。
そうですね、なんていうかそのお店に紐づいてる方、あの会いに行けるそのまあなんていうか人っていう形の存在もありますし、あとはそのそういうオンラインの美容部員さんみたいな方たちもいるんですよ。そのスキルを分けて対応してらっしゃる。で、例えば夜の時間帯、どうしてもこう会社から帰ってデパート閉まっちゃってるしみたいな時に相談をしたいっていうシフトの方もいらっしゃるんですよね、ブランドによっては。となると、例えばフルタイムで売り場にいなくても、例えばスキルがあって夜ちょっと時間があるからそこでやれるみたいな方たちもいらっしゃるので、あの働き方のね、なんていうか新しい幅にもなってるのかなって思いますね。
知らなかったです。割と販売員さんは、はい、そのまあ、フルでいなきゃいけないようなちょっとイメージが結構強かったので、ですよね。
結構その確かにあの例えば育休だったり産休だったりって取られる方も多くて、で帰ってくる方もいらっしゃるんですけど、なんていうか時短勤務になると他の方が遅番ばっかりになっちゃうみたいなことが、まあ、それはなんていうのかな、あの美容に限らず販売職の方って、まあ、あるんですよ、シフトの場合。でそうなるとちょっと早番で帰ってばっかりがなんか申し訳ないみたいなちょっとしたことが、まあ、あったりはするんですよね。まあ、そこもなんていうか解消できるというとあれですけれども、あのフルタイムで働けなくても、でもちゃんと力はある、スキルがあるっていう方々に、あの辞めたっきりにならない、ちゃんとこう活躍の場を与えられるっていうところは、すごくこういう部分では期待が持てるもんじゃないかなと思いますね。
なんかちょっと聞いてみたいなって急に思っちゃったんですけど、はい、あのメンズの美容部員さんって、はい、私の記憶が正しければ5年とかから、はい、やっぱちょこちょこ、まあそんな数的にはやっぱ女性が多いですけど、はい、見るようになったなと思うんですが、ええ、5年前とかからですかね。なんか
おそらくもっと前かもしれない、あの知れないですね、あの、はい、いわゆるメイクアップブランドだとだいぶ初期の頃から、うん、例えばマックとかだと日本に上陸したあたりからもうあの男性のアーティストの方もいらっしゃいましたし、あとそうですね、なんだろう、男性の方のメイクアップアーティストの方ですと、なんていうかこうちょっと美容院に行った時に男性の美容師さんの方が相性が合う方とかあるじゃないですか。そういうなんていうかこう違う目線から客観的にこうあのアドバイスをしてくださる方っていうのがすごくこうなんていうか活躍されてる感じがありますね。なので今はだいぶあのそことはまた違うなんていうかジェンダーレス採用みたいな形の、あのことをなさってる、特にやっぱりビューティーの会社はそこがね、あの大事なところでもあるので、そういう意味ではあのメイクアップアーティストではないけれどもその販売するためにいらっしゃるっていう方々もちらほらブランドによっては見受けられます。
そうするとなんか美容部員さんのキャリアの選び方とか、はい、働き方っていうのは割とこう多様に選択できるようになっていってるっていう、はい、
そうですね、あのこれまでですとちょっとこう偉くなってきたりするとあのお店のチーフからちょっとこうルートみたいな形になって、はい、あのルートマネージャーみたいな呼称があるんですけど、それは各店舗に回ってどう頑張ってるみたいなこととかイベントがあったらそこをこうちょっとあの仕切りに行くみたいな、ちょっとこう先輩いろんな現場を巡るちょっと偉い先輩社員みたいな方のルートが大きかったんですよ、はい。ただ、まあ、例えばアーティストの方であればそういうなんかメイクショーとかメイクイベントの時にあの本社にいるアーティストの方が来るみたいな、それも店頭で経験を積んだ方であることが多いですね、はい。そのベーシックなところに加えて、まあ、例えばオンラインでこう販売ができるような方だったりとか、もしかしたらそこで退職をした方が個人でちょっとこうオンラインで美容相談やりますみたいな方もちらほらはいらっしゃるように聞いているので、そういうこうオンライン美容部員さんみたいなことも今後はあるのかもしれないですね。
例えば美容部員からそのブランドの本社勤務になるみたいなこともありますか？
全然あります、はい。あの例えば商品開発をなさるケースもありますし、あとは PR に回られたりとか、いろいろなこう本社勤務への道はやっぱりたくさんありますね。
なるほど。なんかアパレルだと、はい、あの新卒でアパレル業界を目指す人たちの一番のネックは、まあ、よく言われがちなのは店舗からスタートしてしまうっていうところが、はい、をほとんどなので、それがちょっとうーんってなって就活で悩むとかいうお話とかって結構多かったりするらしいんですが、そのあたりってマストで割と美容部員さんを経験する感じになっているのかご存知だったりしますか？
はい、はい、おそらくその採用の仕方にもあると思うんですね。あの例えば転勤を伴う、うん、 総合職とか、あとそこの例えばちょっとこれは国産 の、 あの会社さんにありますけれど、販売会社があって、本社の他に のそれぞれの店舗を統括する販売会社があって、販売会社で雇用されている方もいたりします。そこはちょっと働き方が異なるところもあるんですけど、あのなんていうか、まずはとにかくあの会社のなんていうか皆さんのお給料がどこから出てるかっていうのを知っておくっていうのは正直大事なことだなと個人的に思うんですよね。
はい、金を払っているものが、
そうですそうです。であとどういうことであなた方の給料出てるのかっていうのを知ることはすごく大事で、その個人的にはやっぱり百貨店に新卒の時に入ったので、はい、その入った年から店頭にまずは全員出ろみたいな話になったんですよね。で正直なんていうかそうなんだとは思ったんですよ。その前の先輩が皆さん販売経験なしで本社とか入っているので、はい、であそっかって思ったんですけど、後々から考えるとやっぱり店頭って一番大事じゃないですか、その一番のなんというか最前線ですし、お客様と接するところを知らなくて何があのこの会社の仕事だっていうふうに思わなくはないので、まあ、それは業種に限らずですけれども、一番最前線を知っておくっていうのはあの後々考えるとすごくいい経験だったなとは思います。
その EC とかでもチャットボットだったりみたいな、はい、一般的になっていて、最近だとあの AI 接客も聞くようになっていると思うんですけれど、はい、今後美容部員っていう仕事はどういうふうに進化、はい、発展していくと思いますか。
はい、そうですね、あの確かに今そのビューティーの売り方買い方みたいな部分でもその AI を使った接客ができないか、おそらくそれはあの化粧品にあの向けてというよりおそらくその接客そのものを何かこう AI 化していけないかとか、そういうことだと思うんですね。一部ベンチャー企業さんもそういうことをあの国内海外をともに試みているっていう話も聞いたことがあります。であとは一部あの例えば AI のチャットボットでこれまでの例えば接客を学ばせたものをこうちょっと走らせてみる、おそらくは学習のため、今後の学習のためっていうこともあるでしょうけど、という例も化粧品ブランドさんの中では聞いたりもします。でただそれがなんていうかその対面の接客の代わりになるということではおそらくないんだろうと思うんですね。でもちろん例えば遠隔地に住んでらっしゃる方とか、あと店頭に物理的に行けない方も今多くいらっしゃいます。そういう方の補助としてあのそういった AI だったりとか、あのなんていうかそのリモートでの接客って残り続けると思うんですね。ただそれは選択肢としてあることであって、まあ、やっぱりこうしっかり知識のある方がその方にあのふさわしいものをしっかり説明をして紹介をしていただける、でそれによって背中を押してもらって、なんか楽しいこうなんていうか買い物ができるっていうことって多分ですけど対面でなければ体験できないあの良さもあると思うんです。でおそらくその日本 の、 あの販売の技術というのはなんか海外でもかなり高いレベルにあるそうですね、ホスピタリティの気持ちっていうのが。でそれが例えば、まあ、閉幕したての万博だったりとかオリンピックだったりとか、そういう部分で評価はされてますし、あとはそれを体験するために外国の観光客の方がたくさん日本にいらしてる。だ例えばあの店頭 の、 その化粧品でもやはりカウンセリングを受けたい、その機械的なものではなくって言葉はあまりわからないかもしれないけど、その例えばこう、ね、翻訳ツールを出してあの接客をするのであっても、その人を介した接客を受けたいっていうニーズがかなり高まっているそうなんですね。そういうところからもやっぱりあの、まあ、人と人との関わり合いというかそういうものは多分なくなっていかないと思うので、なんていう選択肢としてその AI がどんどん磨かれていくっていうことは言えるのかもしれないと思いますね。
なんかAI のやっぱりその選択肢として残り続けるっていうところはありつつ、
はい、
美容部員っていう仕事自体はなんか今後どうなっていくのかなっていうの
は、はい、
ちょっと大きすぎるテーマかもしれないですけど
多分そうなるともう対面販売の意味ないじゃんみたいになっちゃうと思うんですよね。なんていうかそのビューティーもそうですし、アパレルもそうですし、もしかしたら家電量販店みたいなものもそうかもしれないんですけど、そのお客様が何が欲しくて何が求めてるかっていうのって多分お客様の側から正解がスパンと出ることないと思うんですよ。多分何回かやり取りをしていって成立するものだと思うので、それが AI に追いつかれることが果たしてあるのかどうかっていうのはちょっとわからないところではあります。だから多分その取って代わられることが来るとするならば、いつかそれはもうそれ店頭から全部のジャンルで人がいなくなる時なんじゃないかっていう気もするので、まあなんか個人的にはちょっと寂しい気もしますね。できたらあのそこのこう対面のコミュニケーションっていうのはなんかなくなってほしくないなと個人的には思います。 やっぱりさっきお話したみたいにこう全部を横断して話せる方っていうのが意外にこうまだまだ少ないところはあると思うんですよ。ですから例えば例えが合ってるか分かんないですけど、なんかホテルのあじゃないホテルでコンシェルジュになっちゃうんでちょっとあれか、例えばこう大きい病院でも何かに行くとかじゃなくてどうしましたって聞いてくださる方がいたりする場所はあったりしますね、総合受付とかで。そうするとじゃあこことここに話聞いてみたらみたいな、そういう役割の方がいていいと思うんですよ。で例えばその方の思ってる肌悩みとか、なんかこうどういうブランドが探してるのかっていうのを聞いた上で、例えばそこでできるアドバイスをするみたいな、ちょっとそういうサービスがあるんですけど、じゃあうまく活用できてないっていう感じが、ちょっとこういくつか あの百貨店とかあのサービスとして思うので、そうですね、はい、個人的にはそこがもしかしたらもう少しブラッシュアップできて、お店それぞれの中でお客様にきちんと対応できるような幅の広いアドバイスができると一番いいのかなって思ったりしますね。
そういう方がいらっしゃること自体がそもそも認知が結構、はい、取れてないのかなっていうような気もしちゃうので。
そうですね、
知っていただければ行きたいって人ももうちょっと増えるとか。
そうですね、
そうだなと思いました。はい、ありがとうございます。そしたら今回はこのような形で、
はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。